Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。人類の進化のきっかけは、二足歩行だったと言われています。私たちの祖先が歩いて新しい大陸を目指し、移動を繰り返して人と交わり、文明を発達させたように、人間の歴史には常に歩くことがついて回りました。しかし、自動車、電車、電動自転車など、移動アクティビティが進化したり、ボタン一つで家電を動かせるようになったり、リモートワークの普及により出勤の必要がなくなったり、実は時代が進むごとに、歩くことは私たちの日々の営みから少しずつ影を潜めているのです。そう、今日の話題の話題は、歩くこと。その中でも、散歩についてお話ししましょう。気分転換をするときに、近所を歩く。あるいは、ダイエットを意識して一駅分歩いてみる。そのちょっとした散歩は、実はあなたの体や脳にとてもいい影響を与えているかもしれません。散歩なんてただ歩き回るだけなんじゃないの？という方のために、まずは簡単に日本人と歩くことについてお話ししましょう。日本で散歩という言葉が使われ始めたのは明治時代の頃。1886年の和英辞典で、散歩はウォーキングフォーエクササイズと訳されていたように、当初は運動の一つとして捉えられていました。やがて、気ままにあてもなく歩き回ることという本来の意味で使われるように。意外にも日本の散歩の歴史は浅く、江戸時代の頃まで日本人にはプラプラと目的なく歩き回る習慣がほとんどなかったとも言われています。それからおよそ130年、現代の日本人は一日にどれくらい歩いているのでしょうか。厚生労働省2019年の調査によると、一日の男性の平均歩数は6793歩、女性は5832歩。健康のためには1日8000歩歩くことが推奨されていますが、新型コロナウイルスによる外出自粛の影響で、最近ではさらに低い数値になると予測されています。ちなみに、1日あたりの歩数が1000歩、早歩きでだいたい10分間が増えるごとに、発症を抑えられる病気の数が増すと言われています。あなたは今の生活でどのくらい歩き、そして座っていますか？座りっぱなしは新種のタバコを吸い続けているのと同じという警告があるほど、座り続けることは健康に、そして実は頭脳にもダメージを注ぐことなのです。2012年、オーストラリアの研究機関が ある発表をしました。世界20カ国を対象に平日の総在時間、座っている時間を調査した結果です。それによると日本の平均は世界最長の7時間。日本人は世界で最も座っている時間が長かったのです。座り続けることは第二の心臓であるふくらはぎの血流の滞りや代謝の低下を招きます。肥満や糖尿病、さらに重い病気を引き寄せる原因となってしまうなど、何一つ体にいいことをもたらしません。そう、未来の自分の健康のためにも、私たちはもっと散歩の時間を増やし、足を使うべきなのです。でも、もっとしっかりスポーツをしたり、ジムに通う方がいいのでは？と思う方もいるかもしれません。しかし、散歩こそが私たちの健康、そして創造性を向上させてくれる鍵であるのです。それはなぜでしょうか？散歩は体にも脳にもいい影響を与えてくれることをご存知ですか？ここからは歩くことのメリットについてお話しさせていただきます。ランニングやハードな運動に比べて、散歩は体に負荷をかけることなく筋力量を増やすことができます。体の血行もスムーズになり、体温が上がり、基礎代謝もアップ、免疫力が高まります。1日30分程度の散歩はウイルスにも負けない強い体へと導いてくれるのです。これが第一のメリット。そして第二のメリット、体だけではなく脳にもいい影響があります。有酸素運動により脳へ多量の酸素が運ばれることで、神経細胞を成長させる成分が生成。これが脳の活性化へとつながるのです。たった10分の散歩や軽い運動で、その前後で記憶力を試すテストの成績がアップしたという2018年に発表されたカリフォルニア大学と筑波大学による研究結果も残されています。しかし、有酸素運動が脳にいいのなら、部屋でランニングマシンを使っても同じことではないかと思う方もいるのではないでしょうか。例えば、あなたは散歩をして気分が晴れたり、パソコンの前では思いつかなかったようなアイデアが浮かんだりしたことはありませんか？それは、自然があなたの脳の味方をしてくれているのです。生い茂る緑、土を踏む感触、体中で感じる風、眩しい太陽の光。自然に触れると、ストレスホルモンとも呼ばれる脳内分泌物質のコルチゾールが減少。そして歩くことで、幸せホルモンことドーパミンやセロトニンが分泌されます。ストレスと幸福、それぞれを生み出すホルモンに働きかけることができるのが散歩なのです。セロトニンの分泌は加齢によって進行する脳の萎縮の防止にも一役買っています。さらに、のんびり歩いていたとしても、野外では頭の中に地図を思い描いて迷わないようにしたり、車や物にぶつからないよう警戒したり、頭の中では素早く複数のタスクを処理しています。これもまた脳の活性化を助長して、さまざまなアイデアが生まれる手助けやひらめきのきっかけを作り出しています。特別な道具や練習は抜きに、空いた時間に体と脳に活性化という贈り物ができる散歩、忙しい現代人にふさわしい一石二鳥な健康法であり、 習慣だと思いませんか？脳を活性化させる散歩。歩きながら考えをまとめたり、アイデアを練ったりすることを人間は古くから行っていました。古代ギリシャの哲学者アリストテレスが作り上げた哲学者のグループはペリパトス学派と呼ばれていました。ペリパトスはギリシャ語で木陰の散歩道という意味。アリストテレスは自分の生徒たちと歩きながら講義をしたり談笑していたためにそう呼ばれていました。もちろん現代でも散歩ミーティングをご存知でしょうか？名前の通り、外を歩きながら会議や打ち合わせをすること。歩くことで脳を活性化させ、クリエイティビティを高めた状態で話し合うことで、普段とは違う視点のアイデアの誕生が期待されています。ついパソコンやスマートフォンを触ってしまうこともないので、集中力も高まります。アメリカやヨーロッパではすでに広まっていて、あのスティーブ・ジョブズやマーク・ザッカーバーグ、ツイッター創業者のジャック・ドーシーも好んだミーティング方法と言われています。もちろん上司や同僚とのミーティングに限らず、歩きながら一人黙々と考える一人散歩ミーティングもいいですね。ちなみに一人の時は音声メディアを聞きながらの散歩もおすすめです。声からいろいろなシーンを想像することで脳が刺激され活性化へつながるのだとか。この番組を散歩のお供にしていただくのもいいかもしれません。一度お試しください。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマも散歩についてのお話です。散歩を愛した偉人たちについての話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。